皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、ニョロモです。今はですね、3月22日にも日にちは変わっています。ということで、昨日はね、もうほとんど日本中、ワールドベースボール、ベースボールクラシック WBC ですね、これの話題で持ちきりだったんじゃないでしょうか。もうね、学校も職場もご近所のお話も、大谷翔平くんをはじめとしてね、皆さん本当によく頑張ってくれましたということで、決勝進出ですね。まあもちろんね、WBC 以外にもっと大変なこといっぱい起きてるんですけど、まあ日本はね、能天気にこの野球のことばっかりやってますけど、野球といえばその裏で高校野球もう始まってるんですね。全然注目されてなくてかわいそうですけれども、高校野球の方も頑張ってほしいと思います。ということで、今回は第66回になりました。いろんな方がね、ニョロモのこの、まあ細々としたラジオですけども、あんまり宣伝もしていないので、細々と、まあ、趣味で続けているこのラジオも3240回、それぐらいはもう聞いてもらって、もうちょっとかな、もっと聞いてもらってると思うんですが、もうそれぐらいね、聞いてもらっています。ということで、もっともっとね、たくさんの人に本当は聞いてもらいたいんですけど、まあそれでもこじんまりとやっていきたいなという、まあ両方の気持ちがあってね、まあこんな感じでやっています。ということで、ちょっとね、この WBC の話、これちょっと冒頭したいと思うんですが、日本がメキシコにさよなら勝ちしたんですね。それで大騒ぎになったんですけども、今度のね、決勝の相手はキューバを下したアメリカということになります。アメリカはもうね、ちょっと休養してるので、体力的にはアメリカ有利だなという感じがね、どうしてもしちゃうんですけれども、とにかく昨日の準決勝、メキシコ強かったですね。でもなんかやっぱりね、終盤見ていてピッチャーが雑っていう感じがしましたね。やっぱり日本のピッチャーのこの、針の穴を通すようなこう制球力というか、その緻密さとか、あとはもう本当にチーム一丸となってね、大谷がバントやっちゃうっていうのは、それはもうその前の試合だったと思いますけど、大谷にまでバントさせちゃうとか、あとはもう全然鳴かず飛ばずだった村上を信じて、あそこで送りバントじゃなくても打たせちゃうとかね、まあだからそういうところ、もうみんながこう一丸となって信じて、もう団子になって戦ってるっていう感じがすごい良かったですね。ということで、準決勝の試合はもう最後のこの9回裏につきますね。1点ビハインドで、大谷からのもう最高の打順で回ってきました。で、大谷に投げた球、確かにね、ちょっと高めのなんかほわんとすっぽ抜けたような球でしたけれども、その1球目をいきなり右中間の深いところにツーベースヒットで、これもね、一塁ベースを駆け抜けるときに大谷は自分でヘルメットを後ろに飛ばしてましたね。で、これアナウンサーや解説者の人たちが、大谷がヘルメットを飛ばして走ってる姿なんか見たことないと、そんな風に何度も言ってました。そして二塁ベース上で大谷は雄たけびを上げてましたね。もうどんどん来いと、ベンチに向かってもう続け続けという感じで、アピールをしていました。そしてその次に回ってきた人、なんだっけ、吉田ですね。この人は7回にスリーランホームランをこの日打ってました。それもなんかすごいひどい、なんか変な球をホームランにしてたような気がするんですけれど、 まあ、だからバッティングがうまいんでしょうね、本当にね。で、吉田はそんなんでスリーランホームランこの日打たれてますから、一塁も空いてるし、まあ、これはまともな、真っ向対決、そう、真っ向勝負はしてこないだろうなと思ってニョロモは見てました。で、案の定ですね、本当に、微妙なところを、まあ、ついて投げてきていて、もうフォアボールでもいいやっていう感じでしたね、見ていてね。で、そのままフォアボールになって1、2塁というふうになりました。そしてここでね、回ってきたのが村神様と呼ばれている、まあ、ニョロもよく知らないんですけど、野球最近見てないんで、でも村神様っていうね、言葉は知ってました。でも村上っていう人がどんな顔でどこのチームの人かとか、そういうの全然知らないでいたんだけど、ちょっとあのぽっちゃりした感じの人なんですね。で、村上がここで3番目で出てきました。で、この大会全然打ててないんですよね。三振ばっかりしてる村上さんなんですよね。それで村上どうしたとか散々なんか言われてたみたいですけれども、ニョロモはあの大谷君もそうだし、例えばイチローもそうだし、本当にあ、この人持ってるなっていうスター選手って絶対にすごいいい場面で回ってき、出番が回ってきてね、そして必ずいい仕事するんですよ、本当に持ってる人っていうのは。で、村上さんっていうのもこのスター選手でね、ずっとやってきた人だし、ニョロモはね、全然普通に、あ、ここでこの人打つなと思いました。うん。で、その案の定打ったわけですよね。もう本当に深いところというか、もうフェンス直撃の、もうすごいのを打ってですね、まず大谷が、ホームに帰りました。そして吉田も、あ、吉田じゃないな。吉田の次に、ここ、もうダイソー出してたんですよね。足の速い人。もうつまりね、この栗山監督はもうここの回でもうとにかく決着つけるっていう、もう完全にそういうふうに、作戦を していたわけですよね。だってそのものすごい当たってた吉田を、その足が速い人にね、もうここでもうダイソー出しちゃってるわけだから、もうその次はないわけですよ、吉田選手が。まあ、このあとずっと延長していったとしても、まあ、結構先にはなるけども、とにかくもうここで畳みかけちゃおうっていう、相手にものすごいプレッシャーかけても一気に行くぞっていうのが、もうこのダイソーを出したっていうところでも分かるわけですよね。そしてこの、ダイソーの選手、もうちょっと名前が出てこないんですけど、この人が次に、ホームベースをね、すごいスライディングでシャーッと入ってきて、2点、これで、逆転になったわけですね。もうそこでも日本選手もスタンドももう大騒ぎになってですね、それを見ていた人たち、もうみんな大騒ぎしてたわけですけど、最後の最後に本当にまだね次がありますけど、でも本当にこの準決勝の最後ですごいいい仕事をした村上選手、まあすごいですね、やっぱりね、本当のスター選手というのはやっぱりこういうところで持ってるなというのを感じました。で、ニョロモはね、この WBC はもうしばらく見ていなかったんですが、一番記憶に残っているのは第2回の WBC、 これイチローがもうなんか韓国を煽ってね、韓国の方もすごいブーイングしたりしてて、イチローに対してね、すごい敵対していたんだけども、全然憎まれたって全然僕は OK っていうね、またさらに煽るようなことをイチローが言ったりしてたの覚えてますけど、もうとにかく、チームをまとめる力、これがすごかったですね。今回で言えば大谷翔平とか、大谷翔平が完全にまとめてるなと。それにダルビッシュもいるし、本当にもうダルビッシュも38とか9とか、 もうなんかそんな年齢になってるってちょっと本当にびっくりしちゃうんだけど、大谷ももう28とか27とか8とかなんでしょ。もうね、まだ20歳ぐらいのイメージだったんですよ今回も。そんな年いってちょっとびっくりしたんだけど、まあ、そのニョロモが覚えているイチローの試合っていうのも2009年なんですね。14年も経ってるのかって、もうそれがとにかくびっくりしたんですけど、もうこの時は同点で迎えた10回表ですね、日本の攻撃で2アウトランナー2塁3塁でイチローの打順が回ってきました。2アウトだからね、まあ、今回の村上さんみたいではなくて、村上さんはこれノーアウトですから、もう2アウトだから後がないわけですよね。まあ後がないって言っても次を抑えればまた延長になるんだけども、でも2塁3塁というね絶好のあれで、まあ一浪だったわけです、2アウトで。そしてもう全然当たってなかったんですね、この大会。一浪は2割1分とかそれぐらいしか打率がねなかったです。でもやっぱり持ってるんですよね、こういう人って。こういう場面で出てくるっていうこと自体やっぱり持ってる。そして2ストライク、2ボールからパーンとね、もうセンター前にもうそれこそピッチャー返しのようにもう本当に綺麗な打球を放って、でこれで2点入って、でその裏を抑えて優勝したと。これが2009年でした。次は、キューバを破ったアメリカです。まあ、ただアメリカは確か、メキシコに負けてますよね多分ね。だからメキシコに勝った日本、まあ勝つんじゃないかなと思っています。今回はあのヌタッチャンと呼ばれているねヌートバー選手、何ヌートバーでしたっけ。ヌートバーっていうとそれあの名字の方だからファーストネームで呼んだ方がいいんだろうけど、ファーストネームは全然出てこないな。あの達治さんっていうおじいちゃんの名前をねミドルネームに入れてたりしてるらしいですけども、まあタッチャンとね呼ばれてたりもしますが、彼があのすごくいいムードメーカーになってますね、あの明るいし、まあ、こういう選手がいるとみんながこう和むというか、それもすごいいいなと思って、まあ、この選手絶対人気が出るなと思ったら人気出てきましたね。ということで、まあ、ちょっと冒頭喋りすぎましたけれども、ワールドベースボールクラシックの話でした。その後ですね、まあ、前回が3月10日の放送でした。この後本当に いろんなことがめちゃくちゃありまして、アメリカでね連続的に、銀行が破綻してしまっている話とか、まあ、その後さらにクレディスイスが危険っていうことになってしまったり、まあ、そういう経済の危機があったりですね、まあ、これが続いたり、あとは3月16日に、警視庁がこのガーシー、元議員だったガーシーの逮捕状を取得して国際手配になりました。ドバイとはねこの犯罪者の引き渡し条約はないんですけど、まあでも多分大丈夫じゃないかなと。というのは、まあ、パスポートをね無効にしちゃうっていう、そういう旅券返納命令っていうのが出てますので、期日までにこれちゃんと応じないとパスポートが無効になりますね。そうすると不法滞在ということになって強制送還されるという流れになるんじゃないかなというふうに言われています。さあこれもどうなるでしょう。その前にもだから、議員じゃなくなったわけですからね、除名されたというのが3月15日でした。銀行破綻のね一番大きな話があったのは3月10日でした。そしてこのガーシュのね3月15日、そしてさらにですね、まあいろいろあったんですが、3月20日、袴田事件と呼ばれているね、昔の、まあ、冤罪と言われている袴田巌さんの裁判の再審が 開始されるということになって、そして、検察側が、特別抗告を断念するという話になりました。まあ、この辺の話、できる範囲でしていきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではですね、時系列で話をしていくと間にガーシーの話が挟まっちゃうようになっちゃうので、まあ、経済は経済の話でまとめてしたいと思います。3月10日ですね、シリコンバレーバンクが破綻しました。ニュースなんかではね、 SVB っていう風にね、 SVB V と B とね、発音しづらいと思いますけど、まあ普通に言葉で言う分にはね、シリコンバレーバンク、まあ文字に書くと長くなるので3文字になってますが、ここが破綻しました。経営破綻ですね。でこの銀行はテクノロジー関連のスタートアップとかベンチャーキャピタルファンドへの融資で知られた銀行でした。だからスタートアップの企業がね、ここに預金を積んで、あとはまあお金借りたりとかね、していたわけです。でここの、総資産、これがおよそ2090億ドルということで、日本円で換算すると1ドル133円で換算して、約27兆8000億円ということで、アメリカの銀行の破綻としては過去2番目の規模だそうです。ちょっとね、ニョロもこの過去一番の銀行破綻調べてないんですけど、まあ興味ある人は調べてみてください。過去2番目だそうです。このシリコンバレーバンクの破綻ね、約ざっくり28兆円が吹っ飛んだということですね。それから3月12日、シリコンバレーバンクの2日後ですね、今度はシグネチャーバンクっていうのが破綻しました。でここはですね、暗号資産関連の企業への融資をまあいっぱいしていたところでした。ここはね、ニューヨークの銀行です。で総資産はおよそ1103億ドル、まあ、日本円で14兆6000億円、アメリカでは3番目の規模の銀行破綻となりました。この2つ合わせただけでもね、いくつになるの、42兆円ですよ。42兆円ですよ。もうちょっとびっくりしませんか、42兆円という規模で。さらに、クレディスイスもやばいってことで、これはもうクレディスイスっていうぐらいですからね、スイスの銀行なんですけど、ここもですね、やばいっていう風な話になりました。まあもともとね、だいぶ前からやばいよやばいよって言われてたんです、クレディスイスは。で、このアメリカの銀行が、まあ、これの他にもう一つ、潰れてるんですね。3つあっという間にバタバタと倒産した、まあ、倒産というかね、経営破綻したんですけど、それによってね、クレディスイスやばいんじゃないって、お金引き出さないとクレディスイスも潰れるんじゃないっていうのは、まあ、SNS で広がったらしくて、まあ、それによって、お金をね、みんなが引き出しちゃうっていうことが起きました。まあ、それなんで、どんどんどんどんみんなが引き出していっちゃって、預金がもうガガーンと減ってしまったということで、クレディスイスがいきなりですね、やばいよっていう感じになったんですね。ということで、今銀行破綻が続いているわけですけど、これによって何が起こったか、まあもちろんですね、日本の銀行にも、まあ、飛び火したんですね。日本の銀行の、まあ、株価に飛び火しました。まあ、実際問題は全然、まあ、全然ではないかもしれないけど、まあほぼほぼ関係ないんですけど、別に業績が悪いわけでもないし、それなんだけども、三井住友銀行とか三菱 UFJ とか、まあ、リソナとかもいろいろありますね、日本の銀行ね。これらの株価もドカーンとこの時下がりました。 で、まあ、銀行以外はどうだったかっていうと、まあ、銀行以外でも結構、まあ、金融関係はね下がりましたね。まあ、そんな感じで、まあ、今もまだ混乱は続いていますが、まあ、今回は、前の何でしたっけ、リーマンショック、うん、あんな風にはならないだろうって言われてますね。リーマンショックの時はもうリーマンブラザーズっていうところが、相当やばい商品を扱っていてですね、あれは、住宅のローンを返す人たちのそのローンの返済をなんか商品にしたって、よくわかんないなんちゃらスワップとかいろいろあるんですけど、大元が何かもう わけわかんないぐらいにいろいろ組み込んで作ったものが、まあ、ローンがみんな払えなくなって、それで、まあ、それがその商品にも波及してドカーンと破綻したんですけど、そんな風にはならないだろうと。で、まあ、リーマンショックの海外ではリーマンショックっていう言い方しないんですけど、まあ、日本的にね、リーマンショックって言いますが、リーマンショックの、教訓を踏まえて、今回は、政府がすごく対応が素早かったですね。まあ、いろいろ策を講じまして、お金をドカンと、まあ、銀行に入れるということをしましたので、まあ、破綻はしたけれども、これがもう完全に預金が焦げつくっていうことにはならないよと、預金は守りますよということをね、バイデン大統領もすごく早くに、これ宣言しました。あとはね、クレディ・スイスの方も 7.1兆円のね、お金をスイスの国立銀行の方から入れました。まあ、そんなことをやって、まあ、とにかく慌てないで、お金引き出さないで頼むよということをね、取り付け騒ぎも起きてるっていうような話伝わってきていますが、まあ、ちょっとしか伝わってきてないんですよね。まあ、一応ニュースにはなってるけど、あんまりテレビでやんないんで、テレビではね、大谷翔平どうちゃらもうばっかりなので、ワイドショーは本当はこっちの方がやばいからちゃんと報道してほしいんですけど、あんまりやってない。まあ、ただリーマン以上のお金を、まあ、政府とかもつぎ込んだけど、でもリーマンみたいな次々と破綻していくようなことは、まあ、とりあえず大丈夫じゃないかと言われています。まあ、でもまだ分かりません。ただ、昨日とか、昨日って呼ぶのかな、なんて呼んだらいいんだろう、時差があるのでね、13時間、アメリカ遅れてるので、日本でいう午後11時半が向こうの次の日のマーケットなんですよね。次の日じゃない、前の日だ。前の日というか、まあ、同じ日なんですけど、日本が例えば21日だったら21、さっきね、学校でも職場でもなんて言っちゃいましたけど、21日はまあお彼岸ということでお休みだったので、皆さん学校や職場には行ってなかったですね。ちょっと言い方が良くなかったです。明日というか今日ですね、22日に皆さん盛り上がってください。それで、何が言いたかったんだっけ、まあそんな感じでですね、まあ、まだまだ、問題は山積みなわけですけど、3月20日にニョロモが自分のフェイスブックに書いた記事をちょっと読みますね。まあ、ここでちょっとまとめているので、ちょっと聞いてください。またまた経済の話。今日のってのは3月20日のことです。今日の日経平均は初めの方ではなぜか銀行株が少し持ち直したりしていましたが、結局それらも前日比でマイナスになり、終値ではほぼ全面安、マイナス 388.12 円となりました。日本の午後11時半にニューヨーク市場がオープンします。時差は13時間、オープンしますが、今現在ニューヨークダウもナスダックもかなり上がってますね。びっくり。11の大手銀行から4兆円の預金を受け取った西海岸にあるファーストリパブリック銀行は、 1週間で 78% も株価が下落してしまいました。このね、預金にお金を入れたことで、持ち直すかと思いきや、さらに株価は下がっています。破綻したシグネチャーバンクをニューヨークコミュニティバンコープ NYCB が買収すると発表し、ニューヨークコミュニティバンコープの株価は大幅高に。またクレディスイス銀行についてはスイスにある多国籍投資銀行の UBS が買収することになりました。これはスイス政府による命令で、ノーチョイスの買収命令です。これでクレディ・スイスの破綻はなくなったと思われましたが、なんとクレディ・スイスが発行した 2兆2000億円分の社債、AT1 債、が紙くずになるらしい。これを無価値にすることで、その分を資本に組み入れることができるとか、なんやねんそれ。そして買収した側の UBS の株価は下落。本来は債権者を守るべきなのに、株主を優先したのは資本主義に反すると、トレーダーでテレ東の申し立てコメンテーターで YouTuber の高橋ダンさんが言ってました。それとこのシリコンバレーバンクの経営者の自社株売り抜けの問題、これ完全なるインサイダーなわけで、4億円の利益を手にしたそうですが、いやはやまだ一波乱も二波乱もありそうな感じですね。コメント情報では、シリコンバレーバンクの幹部の中には元リーマンブラザーズの幹部だった人たちが複数人いるとか。信じられない。目先の利益だけに飛びついて、やばいものでも平気で掴む連中ですよ、っていうふうにね、20日の日に、自分で Facebook にこれ書いております。まあね、いろんなところ、まあ、救済も早かったですし、まあそこをねまた買収しろとか、まあ、合併しろとか吸収しろとか、まあ、いろいろなことがあってお金をそこにつぎ込んでなんとか、まあ、持たせようとしていますけど、今ねなんでこんなに銀行が大騒ぎになってるかっていうと、まあ、コロナの時にお金をいっぱいね、配りましたね、国民に。日本は全然10万円が1回とか、あとは企業にしかお金出てませんけど、とにかくお金をいっぱい出したおかげでですね、まあ、そのおかげというわけではないんだけど、ウクライナとソ連の、ロシアの戦争も始まってしまったから、そういったことによる、これはコストプッシュ型って言われるんですね。ディマンドプル型、じゃなくて、ディマンドプルって言うんでしたっけ、需要と供給の、そうですね、まあ、みんなが買いたい買いたいって言って経済が良くなって、インフレになるっていうのとは違って、でコストプッシュ型なんですね。だコストが、まあ、燃料費とか輸送費とかそういうのが値上がりしてしまって、それでインフレになってるっていうのがあるんですけれども、とにかく今すごいインフレですよね。でそれによって、中央銀行 FRB が利上げをすると、まあ、このインフレを抑えるために利上げをして何とかしようっていう、まあこれ普通にスタンダードのやり方なんですが、これをまあどんどんやってるわけです。で今 4.5 から 4.75% なんですね、この政策金利が。そうすると何が起こるかっていうと、例えばこの、ベンチャーの企業だとかスタートアップの企業ってもう元々まだ儲けが出てないのでお金がないわけですよね、初めのうち。そうするとお金を借りなきゃいけない銀行から。でもどんどんどんどん金利が上がっちゃってお金借りたら大変なわけですよ、利払いが。それでそうするとちょっとなかなか借りらんないな、これは困ったなって話になって、で自分が積んでるお金を、まあ、切り崩して使うっていうようなことがみんないろいろ、まあ、 考えることは同じで、そういうことになるわけですね。そうするとシリコンバレーバンクなんかはもともと日本の企業なんかと違って、もともとの現金預金というかその額がすごい割合が低いんですね。ほとんど債券とかそういうもので、で金利が上がると債券って下がっちゃうんですね、値段が。そうすると評価損がどんどん積み上がっていってしまうわけです、銀行のその資産として。でおまけにその企業がどんどん預金を引き出してそれを使ってる、お金借りてくれない、そうすると、利ざやで稼げないし、預金が減っていってしまう。そうするとね、銀行の体力っていうのは、預金の残高によるらしいんですよね。だから現金をいくら持ってるっていうので、銀行が潰れる潰れないが決まってくるということで、クレディ・スイスなんかは預金残高すごい多い企業だったので、そうそう潰れないはずなんですけど、でも SNS でいろんな噂が広まっちゃって、みんながどんどん預金を引き出しに来ちゃったっていうのがね、ちょっと危機感煽られていたわけです。でそういうことでシリコンバレーバンクの場合は、預金がとにかくなくなってしまい、そして、自分とこの持ってる債券の価値も下がってしまい、もうどうにもなんなくなってお手上げしたっていうねことなんです。でこのあとね、確かですね、さらにこのシリコンバレーバンクの親会社というか、シリコンバレーバンクファイナンシャルグループっていうね、このシリコンバレーバンクの株を持っている持ち株会社です、これも経営破綻をしてしまいました。そんなことなので、政策金利が上がっているっていうのは、これはもうひとえにインフレを抑えるためなんですね。でクレディ・スイスがそんなことになっているけども、ヨーロッパ中央銀行、ECB っていうふうに略するのかな、ヨーロッパ中央銀行、ここは利上げを 0.5% やりますっていうふうにね、もう発表してます。でアメリカは 0.5% になるか 0.25% になるかっていうところでね、ウォール街も騒いでいたわけですけど、今回果たして、銀行がこういうことになっているので利上げをどういうふうにするかっていうのがね注目されてるんですね。これもう少しで発表になるんですけど、ヨーロッパの場合は、クレディ・スイスがどうなろうとインフレ抑える方が先だよねっていう感じで 0.5 上げてきました。でそれに揃えるのか、アメリカもまだまだインフレ激しいですけど、でもピークは過ぎたんですね。インフレのピークは過ぎました。ちょっとずつ下がってきてはいます、インフレ指数っていうのが。ただヨーロッパはまだピークアウトしてないんですね。まだまだ上がってきてるっていう感じなので、そっちを優先するよっていう感じでやりました。ヨーロッパがやってる以上、アメリカもこの金利を上げるのをゼロにするっていうわけにはなかなかいかないんじゃないかっていうふうに言われています。ただ上げれば上げるほど、これ利ざやが稼げて銀行にはいいのかなってニョロマは単純に思ってたんですけど、やっぱここまで上がっちゃうと良くはないんですね、やっぱりね、銀行には。そりゃそうですよ。ニョロモたちがですね、群馬に引っ越してきた時に、仕事場兼住宅っていうのをこう建てたわけですが、その時の住宅ローンの金利って何パーだったか知ってますか？ 8% ですよ、その当時。でもちろん変動金利制にして返済したので、下がってきたところで一気に前倒しで返済しちゃいましたけど、今何パーですか住宅ローンって。もう相当、日本の場合は相当低いんですよね。これが例えばね、あの当時の 8% なんかに戻った日には、もう誰も家も買わないし、お金借りないですよね。タイミング的にね、あの時は、その 金利でも買うしかなかったんですけど、ニョロモタッチの場合はね、まあ、土地も高かったし金利も高かったし、めちゃくちゃですよ 8% って。 8% もし金利が、まあ、それは住宅ローンだからまあ違うんだけど、銀行預金で 8% も金利ついたら誰も株とかやらないですよね。預金してれば増えるんだから、それ、うん、だから金利が上がると株価は下がります。そういうことで、そんな危ない橋渡んないで、預金して普通に貯金のその利子でいいやっていう風になるので、金利が上がると株価は下がります。それから、国債とかね、そういうあの債券も下がります。そういうような中でこれだけ今銀行がやばいことになっていますが、そう、さっき言おうとしてたこと途中で分かんなくなったのを思い出しました。アメリカね、ここ、ゆうべというか、まあこの夜ですよね、21日の夜、日本時間の21日の夜、それから20日の夜、これどっちも結構もあの持ち直してきてます。株価がナスダックも、それからニューヨークダウンもですね、それから S&P500 もかなり上がってるんですよね。まあだから下がりすぎたからっていうところでちょっと反発してるのか分かりませんけど、まあこの先まだどうなるかちょっと分かりませんけど、まあこれを日本でなんでこんなに報道しないんだろうというふうにニョロモは思っています。
ニョロモのつぶやき。
だいぶね長くいろいろ喋っちゃったので、ガーシーのことはね、サクッと話したいと思います。まあ、小物なんでね、ガーシーは、ガーシーというのは東谷義和っていう人です。まあ、東谷義和容疑者ってもうねマスコミには書かれてますけど、3月15日参議院の、本会議で除名されました。賛成が235票、反対が1票ですね。これはあの N 党というか、まあ、今48党と呼ばれていますけど、48党の議員が1票反対を入れたと。それ以外は全員、まあ、ほぼ満場一致ということで、除名されました。それから全議員バッジっていうのがあるらしいんですけど、これは交付しないと。まあ、そりゃね、仕事一切してないわけだから、去年の7月の当選からすでに2013万円が支払われたんですね、この人に。でこの人がいることで、まあ、この48党にはそのお金が入ってくるわけですよね。あの何億っていうね、政党助成金っていうのが入ってきます。国会議員がいるわけなんで。で、まあそういうこともあるので、まあいてほしくはない人でしたね、この国会に。で最初は、当選した時はこれで議員のいろんな闇とかそういう裏の話を暴くから首洗って待っとけやみたいなことをね、威勢いいこと言ってましたけど、結局何にもしてないじゃないですか、この人ね。芸能人のネタをずっと言ってるだけで、結局はそういう巨悪に立ち向かうという、政府を、まあ、揺るがすような発信は何もしてないわけですよ。だから、まあ、ガーシーは自分で言ってました、その国会には行かないよと。その約束で立候補して当選したんだから、それ投票してくれた人はそんなことはもう国会に来ないってことは分かってて投票してくれてるんだと。だから自分は国会に行かなかったことは悪かったとは全く思っていないと。ただその国会に対して自分が何もできなかったことに関しては悪かったと思ってるみたいなね、反省の弁を述べてましたが、それでも国会に行かなくてもね、結局その政治家の悪いことをどんどん暴いて、どんどんその、まあ、暴露してくれるってことに期待をした人たちが投票したとニョロモは思ってるんです。 何もしないでドバイで遊んで暮らしてる人に、そんな人に票を入れようと思います？で、私たちの税金を使うわけですよ、この人を食わせるために。なのおかしいでしょ。 BTS に合わせちゃるぜっていうことで女の子たちを騙して4000万も、詐欺をしてですね、それでもう詐欺で刑事告発されるかと思ったら、まあお金をね、あの有名な麻生さんっていう美容整形のお医者さん、この人も YouTuber で創価学会のまあ人で有名な人ですけど、この人が、ガーシーとじゃあコラボで、動画作りたいということで、じゃあそのコラボのギャラとして4000万円を要求しますとガーシーは言ったわけですよね。4000万円でやらせてもらうと。でこの人お金めちゃめちゃ持ってるから、4000万、ああそういいよっていうことで、まあ4000万円の借金というか、まあ騙し取ったお金ですよね、その女の子たちに返却しなければいけないお金、これをまあ肩代わりしてもらったわけですよ。だから相当感謝してるはずですよ、この麻生さんに対してはね。で、まあそういうことで、まあ詐欺を働いてたような人ですよ、はっきり言って。で、もともとはアテンドって言って、その芸能人とかそういう人たち、まあ、芸能関係の人ですね、そういう人たちが、どこどこで今度ロケだから、その後、まあうまいもん食べたいから、まあ飯、のそのお店用意してとか、でそこに、女の子 2,3 人用意してとか、でそういうのを、はい分かりましたっていうのをね、まあそういう準備をするというか、まあ女の子を見繕ってそこに派遣するっていうと、まあ派遣業みたいだけど、そういうんじゃなくてもっとドロドロした感じね、いわゆるそういう女の子を、まあ素人も含めてですけど、あてがうというか、女をあてがう仕事みたいな、そういうことをやっていたから芸能界の裏のこと詳しいらしいんですよ、この人。まあそんなんでいろいろ、まあちょっとでもガーシーの悪口言うと、そういう、まあ、昔のことばらされちゃうっていうんでね、みんな戦々恐々としていたみたいですけど、まあもうこれで議員ではなくなりましたので、不逮捕特権というね、憲法50条 不逮捕特権っていうのはなくなりましたね、これ除名によって、これはどういうのかというと、両議員の議員は、まあ、参議院衆議院ですね、法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員はその議員の要求があれば会期中これを釈放しなければならないっていうのがあるんです、憲法50条に。しかしもう今ただの民間人ですので、まあこれはいらないですね、この、逮捕許諾請求っていうのを本当はね、もう議員だったらやんなきゃいけなかったんですけど、まあこれを請求する必要もなくなったと。で16日に警視庁は逮捕状を取得しました。逮捕状を持ってます警視庁は。そして旅券返納命令というのが出ました。これは令和3年12月に出国し、アラブ首長国連邦、これ UAE って言いますけども、の、ドバイなどに滞在しているんですね、ガーシーは。で国会に登院せず、警視庁の聴取要請にも応じなかった。まあ、聴取要請っていうのはね、日本に帰ってきて、あのいろんな芸能人を、まあ、恐喝したりね、綾野剛とかね、いろんなの、恐喝してますけど、恐喝っていうか、まあ、なんて言うんだろう、お金請求したかどうか、ちょっとそこまで細かいことは報じられてないんでわからないですけど、まあ、名誉毀損とかですね、名誉毀損は間違いなくしてますよね。まあ、そういうの、まあ、別に綾野剛に限らない、他にもいろいろいますけど、楽天の三木谷さんのこともなんやかんや言ってるみたいだし、なんかいろいろやってるんですよねこの人ね。でそんなんで、まあ、名誉毀損だのなんだのかんだので、訴えられています。でその事情聴取をするために日本に来てくださいよと言ってたけど、まあ来なかったわけですよね。まあそれによって旅券返納命令っていうのが 出たんじゃないかなというふうに言われてますね。期限内に返納しなければパスポートは失効、不法滞在とみなされ強制送還される可能性もあるということです。まあ、早くそうなった方がいいんじゃないですかね、この人ね。まあ、この人はドバイで付き合ってる連中も相当悪い連中なので、まあ、これバッジ詐欺とかっていう仮想通貨詐欺やってる連中と相当付き合ってますので、まあ、その犯罪に手を染めてはいないと思いますけども、まあただ付き合ってる仲間が本当に悪い、まあそんな人ですということで、ガーシー、まあね、近いうちにまた次の、報道があるんじゃないかと思っています。それから、袴田さんの話ですね。袴田事件っていうのは、まあこれ歴史じゃなくて、なんで出てくるんだろうね、歴史で習うのか政治経済みたいので習うのかちょっと覚えてませんけど、でも袴田事件って聞いたことあるんじゃないでしょうか皆さん。これはですね、1966年静岡で起きた事件です。一家4人が惨殺されて、それからお金が盗まれて、まあ、その当時で言えば相当な金額だったらしいんですけども、それから放火をされたと。これだから悪いことが全部詰まった事件でした。子供も殺されてるしね、非常に残酷な事件でした。でその時にプロボクサーを辞めて、その人のところの会社で働いていた、まあ、味噌工場っていうかな、味噌を作るようなところだったんですけども、そこで働いていたこの袴田さんが捕まりました。これがなんで捕まったんだろうね。なんか血がついてるシャツとか、まあ、なんかそれが決め手だとかっていうふうに言ってましたけど、いや本人はこれ味噌がついたんだって言ってたんじゃないかなって、映画の中ではねそんな風に描かれていますけど、だから本当に、なんかその当時では悪名高くて有名だったその取り調べの刑事たち、その人たち、まあ、袴田事件に限らず随分いろんな冤罪を作ってたみたいなんですね。でその人たちがチームでもほとんど拷問のような取り調べを1日15時間とか、長い時だと18時間とか、もうそれぐらいの、取り調べを毎日毎日行って、まあ、暴力だ、恫喝だ、それから眠らせないとか、それから夜眠る時間にはその袴田さんの部屋というか、まあ、牢屋ですよね、そこの隣の部屋に酔っ払いの大騒ぎしてるやつを入れておいて、まあ、うるさくて眠れないようにしたりとか、もうありとあらゆるね、ありとあらゆることを本当にやって、もうあまりの苦しさで袴田さんは自分がやったと供述したわけですけど、もう頭も回らないような状態でね、ここにサインしろみたいな感じでなったんですけど、でもその後はずっと無罪を主張していますね、袴田さんは。まあ、それまでもずっと無罪を主張していたので、いろんな拷問のような取り調べを延々やられたわけですが、本人はでももうその、調書に自分がやりましたみたいに書いた後もうずっと無罪を訴え続けているということです。まあ、そんな事件だったんですね。でこれ、このあとずっともうお姉さんを中心に、まあ、袴田巌さんを助けようということで、まあ、市民人権、まあ、活動というかそういうことをやってるグループが、まあ、再審請求を何度もしていました。ただもうそれも全然取り上げられずにね、ここまで来てしまって、ギネスブックにも載ってるそうなんですね。もう2013年の段階で世界一長い間、まあ、刑が執行されずに生かされたままになっている死刑囚として、今からもう10年も前に、それが、ギネスブックに載ったと。まあ 実際問題2014年、このギネスに載った次の年にはね釈放されているので、今現在は袴田さんは、87歳になりますが、90歳のお姉さんと一緒に住んでいます。そしてこのお姉さんがね、肌がツヤツヤしてるんですよね。90歳なんてとても思えない肌の張りがある、元気なお姉さんですけど、もう弟のためにね死んでも死にきれないわけだから、今ここで自分が死んでしまうわけにはいかない、もうとにかく無罪を勝ち取るんだっていうつもりで、ずっとやっぱり張り合いがあったんでしょうね。いい張り合いではないですけどね、こういうのは。でもまあこれでやっと、袴田さんの事件が再審請求が通り、再審しますというふうになりました。ただもう袴田さんはもう死刑が決定した時、この死刑が決定したのが、何年でしたっけ、1966年にこの事件が起きて、その後、死刑が言い渡されてから40年以上っていうんだから、17年ぐらい後に死刑が確定したんですかね、事件から。でその後もやっぱりいつ自分の番なのか、いつ自分の死刑が執行されるのかという恐怖と、ずっと袴田さんはその獄中で戦ってきたわけで、それによって抗菌反応っていうね、その強制収容所とか刑務所とか、まあ、恐怖のこういう隔離された施設、こういうところに閉じ込められた人が、精神に異常をきたすというか、精神的に追い詰められて、ちょっと人とのコミュニケーションとかそういうことができないとか、異常行動を起こしてしまうとか、そういうような状態になることを、いろんな種類があるんですけど、これらを全部まとめて、そういうふうに抗菌反応っていうのかなっていうふうに呼んでいるんですが、今袴田さんはね、もう死刑が執行してからもう完全に精神的に病んでしまったので、今回のこの検察側による特別抗告の断念という状況、これはもうほとんど、無罪になるということなんですね。無罪を勝ち取るっていうことをほとんど、これを意味するんですが、この状態はちょっとあまりまだ理解できていないようなんですね、袴田さんご自身は。でも、本当にお姉さんずっと戦ってきた甲斐があって、これで決定ということになりそうです。本当に良かったと思います。今までこの死刑囚の人の再審請求が通ったのが、これで5人目ということらしいんですが、その前の4人は全員無罪を勝ち取っていますので、間違いなく無罪になるんじゃないかと。検察の方ももうね、証拠を出す力もありませんし、もう相当前の話なのでね。ということは、証拠を、さらなる証拠を出せませんので、無罪というふうになりそうです。本当に良かったなと思います。はい、というわけでですね、夜が明けましてワールドベースボールクラシック決勝戦、アメリカ対日本、見事日本が勝ちましたね。皆さんおめでとうございます。おめでとうございますって、誰に向けて言ってるか分かんないようなおめでとうございますなんですけど、見てた人も選手の皆さんも、もう本当におめでとうございました。最後の方だけ、7回8回9回ぐらいだけね、ニョロモは、見ましたけれども、すごいピッチャー戦でしたね。メキシコと違って非常に緻密なピッチャーたち、お互いにね、アメリカもいいピッチャーでしたし、そして何よりもやっぱパワーがすごいから、本当もう見ていて、もうとにかくランナー貯めるなって思いながらね、ランナー貯めたら次一発でもあっという間に逆転されちゃうっていうことなので、もう最後の最後の方で1点差に追いつくホームランを打たれたりして、もう本当に緊張しましたけれども、最後大谷、 大谷翔平が9回表をピシャッと締めてくれました。ちょっと緊張してるかなっていう感じもあったんだけど、最後の最後がトラウトっていう選手でしたっけ、あのね、ものすごいパワーのある、もう大ホームラン選手みたいな、もう大リーガーのすごい選手が、もうちゃんとやっぱりこういう時って巡り合わせがすごい対決になるんですよね。不思議ですね、ドラマがあるというか。そして大谷翔平はニョロマ見ていて、これ間違いなく三振いけると思いました。最後は三振だと、最後は三振だ、ずっとねそういうふうに思って見ていましたが、見事最後空振り三振、もうすごいね、いい試合でした。本当おめでとう皆さん。というわけで、おめでた続きでですね、21日はニョロモの次男坊が入籍、まあ、結婚をするっていうこともありましたし、おめでたいことが続いております。ということで今日も一日張り切って皆さん頑張っていきましょう。ということでまた次回お会いする日まで、さよなら、バイバイ。
この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。